reach the island.
3, 2, 1, 0.
We claim the recommend. Time reset.
ゆるめたタイに缶コーヒーで。
さあ今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行りものからちょっとマニアックなマイブームまで様々な角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介する週末情報番組でございます。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜に前編、日曜に後編と2日に向けてお伝えします。
持ち回りの当番戦となっております。今週の MC 当番は私つぼること坪井悟と
田所直美でお送りします。
はい、というわけでございます、
よろしくお願いします。
田所さん、老後のこととか考えますか？
老後破産が心配なのよ
貯金してないってことじゃん。
貯金できればいいけどね、余裕もないしさ、ないからね、そんなにさ、その日暮らしでございますよ。
もうそれもさ、お金のことも心配ですけど、ええ、やっぱり、ね、僕すごく心配なのは老後ね、家にいて何もすることがないっていうのは一番ちょっと怖くないですか？
家にいて何もすることがない、今の状態ですけど私特にそれは不安ではないですよ。
あ、そうなんですか。
逆に今のうちからこの一人で家で何もしないということに慣れておくっていうのはどうですか？
もうあなた完全慣れちゃってますからね。
そうですね、慣れるというか心地いい、
心地いい、うん、あ、そうですか。なんかだから俺そういうのをね、でも怖くなっちゃって、なんか趣味をいっぱい作んなきゃなと思ってさ。
はい。
でなんか最近ね、またアマゾンにハマるわけですよ。
なるほどね。
でね、アマゾンってさ、知ってると思いますけども、欲しいものリストっていうところがあるじゃない、欲しいものリストに追加するって、はい、だからもう夜な夜なアマゾンのサイトを見ながらですね、別にもう金額とか見ないんだよ、見ないんで、もうちょっとでも欲しいと思ったらとりあえず欲しいものリストに入れとく、
ね、欲しいものリストは夢があるね。
そうそう、夢がある。で、それでなんかちょっと空いた時間とかにさ、欲しいものリスト見ながらさ、俺これお金貯まってたら買いたいなみたいな思いながらニヤニヤしてるっていうね。でそういうのがあるから、もうね、テレビとかちょっと友達がやってたりとかする趣味とかでさ、面白そうだなと思ったら、それの道具とかもさ、いろいろ見ちゃうわけよ。
ほうほうほうほう。
でアマゾンで見てはそれを欲しいものリストに入れてみたいな、
うん、買うとこまで行かないところ
行かないけど、そうそうそう、
これは健康的ですね。そうそう、今のところまだね。
でそれでね、またそんなのでね、ついこの間ですね、年下の、友達というか後輩とですね、ダーツに行きまして、
はい、
もう何年かぶりにダーツ投げてですね、面白いなと。
面白い、ダーツ、
ダーツ面白いな。でもその場でよ、その場で今ね、ダーツライブって言ってさ、カードを買って、要は自分のそのカードを機械に挿すと、その日のこう得点とかね、そういうのが記録されて、できるっていう。でそれがまたネットでつながってるからさ、通信でつながってるから、グループとか組んだりすると、他のやつが勝手に他の店に行った時に、あ、なんか何点出したらしいね、
最近ど
うみたいなこともねできたりとかして、でね、そのねカードをね、私その場でまた買ってしまいまして。
あら。
でカードがね、でも案外安いのよ、500円だから。
へー。
でまたねこれがね、俺もね、だからもうその数年前ダーツよくやってた頃からも、もうこのカードあったんですけど、またちょっと新たにやったから前のカードなくしちゃってさ、で新たに買ったんだけど、今そのカードもいろんな絵柄がありまして、いいなと思って、私ね選びましたのはですね、こちらのレトルトカレーの箱になってるっていうね、
あら
このデザインのダーツライブカードを買いました。
カレーライスの絵が思いっきり中辛ってなってね。
でね、こんなのからまたダーツハマりましてですね、アマゾンで夜な夜なマイダーツをこう検索しながらこれがいいらしいぞとかね、やりながら見たりとか、あとね、またね、他にもね、最近ちょっと俺気になってるのがけん玉ね。
けん玉ね、
けん玉今さすごい流行ってんじゃん、世界的にも。
けん玉選手権とかね、昔からありますよ。
そうそうそうそう、
何、またブーム来てんですか？
またブーム来てますよ。
ほら、それ知らなかった。
これがまた今そんなだから、純粋な俺らね、けん玉のイメージってさ、木のこの棒でさ、で丸い玉は赤かったりするじゃん。
赤玉
あれが今いろんな柄のものが出たりとかさ、
邪道じゃない？
その木のところとかもなんかこう竹の仕様になってて、ほらさ、箱根の寄せ木細工みたいにさ、こうしましまの模様が入ったりとか、
ちょっと高級感の、
そうなの、そんなのがあって、でこんなんいくらするんだろうと思ったら、だいたいね2500円とかぐらいが買えちゃったりとかして、
それも欲しいものリスト。
そう、欲しいものリストこっちですよ。
いろんな夢見てるね。
ほんであとはだからもうね、一番欲しくなったのが今ですね、動物ポンポンというですね、手芸カテゴリーでですね、ベストワンに入っております。
手芸、
手芸よ、それの
誰が
方本
つぼさんが 手芸
手芸、なんでへーなの。
いやいやいや、なんかそういっていろいろな世界を持ってるなって今ね。いや
本当にあんたね、バカにするけどね、これ。
いやいや、バカにしてないよ、手芸は立派だよ。
主婦の間とかですごいのよ。
分かった、手先を使ってね、こうボケ予防とかね、いいんですよ、手先を使うの。
そこまでいかなくていいんですよ。
まだそこまで心配はね。
こっちほらこれちょ写真見てよ、このクオリティ。あ、そうポンポンっていうのがだからあの、ね、ニット帽のスキーのさ、ニット帽の上とかについて丸い玉じゃん。
ボンボリ、
そうそう、あのボンボリをですね、あの丸く作って、はい、で、これがですね、またあの今ね、うん、ちょっと昔と違って機械があるのね、丸くなってる機械で、それがガチョンと両サイドに開くのよ、うん、で、片方に例えば赤い毛糸を巻きます、うん、で片方に白い毛糸を巻きます、うん、で最終的にそれをガチャンとしてやると、うん、要は2色の紅白の丸い玉が作れるわ。
はいはいはい、うん、
でそういうのを利用してですね、あの動物のこう柄、顔の柄とかにして、であとからこうハサミでカットして、例えばリスの顔とかさ、虎の顔とかさ。
はあ、その作り方の工程はね、まあまあ、
そうそうそう、
まあ、
でその本がね今バカ売れしてるんだって
ね、うん、ガチョンとくっつけてね。そうそう、ガチョンで昭和だよね。でそれをご自分で坪、うん、さんが、うん、熊の投げあのぼんぼりちゃんを作って、うん、でどうすんのそれ、まさかつけるとかじゃないよね、
胸とかにつけて、うん、女の子にキャキャ言われたいなみたいな。
坪さん、同じ事務所のメンバーとしてと、また友達として言うよ、
ええ、
やめときな。
じゃあ最初のレポーターさん呼びましょうか。
リックエンドリコメンドタイムリップ。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンドタイムリップ。
さあ毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらう、このウィークエンドリコメンドタイムリップ。
今週最初のレポーターはこの方です。
コンコン近藤恵理子です。
なんかコンちゃん、コンちゃんにだから狐の動物ポンポンとか作ってもらう、コンコンだからね。
え、なん、何の話？
動物ポンポンですか。いやこれなんで作りたいかと、モテたいからって言ってた、
ね、女子はそういうの好きじゃない、可愛いの。
あのごめん、好きじゃない。いや
いや、ね、あれね、
コンちゃん言ったれ、
ポンポンは好きかもしれない、ポンポンは、ポンポンは好き
かもしれない、ね、ボンボリはいいね。
うんうんうん、つぼさんおいくつでしたっけ。
私41でございます、
ね、41だよね。21歳男性がくまちゃんのポンポンを胸につけてたら、
しかも手作り、
キャーって寄ってくるのは保育園児だよ。
そうね、
冷静に考えて、つぼさん、
もう子供の世代ですよ。
私ね、これね、受け狙いだと思ったの。
私も受け狙いだと思った、
本気だった、つぼさん。
でもつぼさん可愛いもの好きですからね。
困ったね、
つぼさん可愛いもの好きだけど、困ったね、可愛いものがつぼさんにスーツするかどうかはまたちょっと話が違うからね。
はい、
私はもうつぼさんが好きなものは、ね、油そばだけだと思ってた。まさかこんなね、クマのぬいぐるみ作ろうなんていう発想があるなんてさ。
プロフェッショナルになったらいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
ポンポンのね、ある意味ね、ある意味ね、ポンポン、うん、動物ポンポン手芸の、
そうしたらモテるかも。
あ、そうね、
そうしたらモテるかも、
はい、うん、何でも
私もつぶるさんにポンポン作ってもらいたいってなれるぐらい極めないと。
ないないないないないないない。次行こう。
はい、まあそんな私が今日持ってきたのは、はい、油そばにぴったりな、
はい、
七味唐辛子を。
七味、
はい、
ほうほう、
私の故郷である長野県の、有名な七味唐辛子、
はい、
八幡屋磯五郎の七味唐辛子をお持ちしました。
ほ
う、これね、あの八幡屋磯五郎っていうのは日本にある3軒の七味唐辛子の老舗っていううちの1軒なんですよ。
長野なんだ。
そうなんです。
これ何なの、その残ってるで人気があるか残ってるわけでしょ。人気があるというのはこの7つの味のブレンド加減とかそういうこと。
まあそれももちろんありますし、うん、その3軒はなんか風味を生かしている店と辛味を生かしている店が他の2軒で、八幡屋はこうバランスがいい、
バランスがいい、
その3種類が違うんですよ。
へ
ー。でまあ老舗ってどれぐらい辛ですかって、もともと唐辛子は1592年に、うん、豊臣秀吉の朝鮮出兵の時にもたらされたっていう風に言われてるんですね。言われてるんですよ。でこれが七味として普及したのは江戸時代の初期なの。結構間が空いてるんですよ、うん、
じゃあその間その7つの味を集めてたんだ。 ドラゴンボールみたいに。
え、そんな？
なるほどね。
シェンロンが出てくる
の、ね、だから江戸時代になって7つ集まったって唐辛子のこうシェンロンが出てくるでしょ。
そしたら21世紀まで続いていくわけだよ。
そうそうそうそう。
そんな壮大な話ですね。まあね、この八幡屋磯五郎が最初に販売をしたのが江戸時代中期なんですよ。
ほう。
1736年に長野県の善光寺の境内で牛に引かれて善光寺参りの善光寺ですね、はい、こちらで始めたっていうのがその八幡屋磯五郎の始まりなんですけれども、うん、今日その缶にブリキ缶に入った七味をお持ちしましたのでは ひとまずねご賞味いただこうと思います。
ほうほうほう、
どうぞ。入れ物からしてさもうちょっと一味違う、
なんかお茶の缶みたいなの入ってるね、ちっちゃい、
そうですね、筒型のリップクリームくらいの高さでどれぐらい3センチくらいの直径の円柱に入ってます、うん、これブリキ缶でこれは6代目の八幡屋磯五郎の、うん、英介さんっていう人が大正13年に考案した形なんです。それからずっとこれ
ね、この素敵だもん、
善光寺の絵が入ってる。
あ、ほんとだ、
ここから始まったからですよっていうことで、
ね、なるほど、
ご賞味ください。これ
さ、もう香りがさ、はい、すごい、
またこう鼻かすわないでよ。
ダメダメ、しない、しないで、しないから、もうまたそのね、あのね、あのね、
それはね、危ないよ、それは。
その振りなしで、やらないから、やらないから、唐辛子吸わないから。
早くリポートして。
あ、でもすごい、全然違う香りが。
もうだって鼻をさ、これ何2センチぐらいのところに近づけただけでも来るからね。
そうなんです、
本当はもっとこう寄らないと嗅けないはずなのに、
ね、これ香りだけでもね喉にクッとくる香りくるよ、辛み。
結構これ辛いので、あの、ちょっとにしといてください。今スプーンで2人に出してますけど、あのそれ全部いったら喉痛くなっちゃうと思う、
はい、いい香りでも、
うん、ペロッと
ちょっと舐めちゃうかな。
あ、来た来た来た来た来た来た、
これすごい
辛
っ、これすごいね、ピリッと
辛いです。
こんな私ちょっとしか舐めてないのにガツンとくる辛み、うん、でもねこれ美味しいよ。
美味しいんですよ、やっぱ旨味
がある。確かにそれ風味と香りと味ね、ピリッとしたバランスがいいっていうね。
結構そのスーパーとかで売っている七味唐辛子よりも結構辛みが強い、唐辛子の辛みが強くて、これが一応八幡屋さんの標準なんですけど、
はいはい、標準なんですけどってことはもっと辛いのがあるってこと？
バランス変えられるんだ。
これが、お好みの七味を選べるように、う
ん、なるほど、
バランス重視っていうこういう普遍の今の食べていただいたね、うんうん、味と辛みをもっと重視した激辛唐辛子を使ったやつ。唐辛子も種類がある。あとエゴマ、エゴマの香りを入れて、
うん、あ、いいね、エゴマも。
あと食感が楽しめるっていうの、うんうん、パターンと、あと柚子の香りを足して辛さを控えめにしているパターンと、山椒の風味っていうしびれる辛さと清涼な香り、山椒の5パターンが一応あるんです。
これ
でもそれだけじゃない、そこにさらに自分のお好みの素材を足せるの。だから
もっと
チンピとかごまとか菜種、ね、しそ、生姜、それこそブラックペッパーとかバジルとか、追加料金で足して自分用に調合もしてくれるんです。
あ、いいね、いいね、
カスタマイズ。
そう、調合はあの長野県にある本店でしかやってくれないんですけれども、うん、どういうのが好きですかとか、辛みは苦手だけど香りが立つのがいいとか、ものすごく辛くって山椒が入ってるのがいいとか、辛さも唐辛子がいいのか山椒がいいのかとか選べるんですよ。
しそってのがいいね、今聞いてて思っちゃった。しそ入れの唐辛子なんて見たことないし。
そう、
まあそうか、ね、そうだね。
でですね、このブリキ缶が、あの大きいスーパーとかに行くと今特選で出してて売ってるものもあるんですけれども、はい、ちょっとねトップにですね私が描いた絵が入っていまして、ここアニバーサリー缶っていうサービスをやってるんです。
何
アニバーサリー缶っていう、
これ何、この蓋に描いてある絵は何、こんちゃんが描いたってことなの？
そうです、この私
が今猫の絵が描いてあってサンキューって書いてありますけど、
そうで猫と犬でサンキューで、これは実はですね私の結婚式の時のお帰りの時のギフトとして作ったんです、
う
ん、
あー、いいね、
これ素敵、
こういうのいいね。
で私は個人的にデザインをして、それを画像で撮って写真で送って、うん、で、まあ、調整をして色温度とか調整してやってもらったんですけど、そういうのが苦手な人用にあのことぶきって書いてあるだけのとか、もうパターンで作ってあるのもあって、
あ、いいね、
しかも結構安いの、50個からアニバーサリー缶を頼めて、50個から99個までは1個391円、
ほうほう。
で100個から199個まで頼むと1個370円っていう風に、うん、あの多く頼めば1個の単価はやっぱり安くなるんですよ。で、6週間くらいでできるので、
あ、そう、
結構その、まあ、短期間で記念にもなるし、うん、私これあのお土産にお渡ししたんですけど、うん、結構喜んでもらえたので、
いや、これはいいよいいよ、
これは喜ばれる、
うん、ね、
そう、
ね、
美味しいんです。八幡屋磯五郎のね、七味唐辛子、七味唐辛子も凝るとねたまらない。
そう、ね、
私ここの黒七味っていうのがまた山椒効いててすごい好きなんですけど、
だってマイ七味持ち歩いてる人いるもん、
いるから ね、
うん、ね、そうなんです。ぜひぜひ、
これこんちゃんでもいいんだけどさ、うん、まあ、こんだけお安いっていうお話もしたじゃない、
うんうん、
あなたお返しこんだけの安さでしたよって今言っちゃってるってことだからね。
違う違う違う、君は別よ。それはね、坪さんが結婚式に出席したことないっていうだけの話よ。
これ1個じゃなくてほら、そのいろいろな品物のうちの
1個ってことか。
引き出物は引き出物としてあって、で、はいはい、あの帰りに会場から出て行った時に、はいはいはいはい、プチギフトとしてお渡ししたんです。うう
プチギフトです。
プチギフトとしてお渡ししたんです。あの通常ね、チョコレートとかキャンディーとかあげるところを七味唐辛子渡すっていうね、
カラミンちゃん一番テンション上がったところね今ね。
そんな風に取られるなんて思いもしなかったわ。ちょっともう
まだまだ知らないことがいっぱいありますね。
というわけで
こんちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、じゃあ1曲目いきましょうか。
はい、
じゃあ、こちらでございます。ガーデネラでスタッフ。
今日はここまで。明日日曜日の後編をお楽しみに。